健康診断費用は実損医療保険に請求でき、予防目的の健康診断費用は原則として実損医療保険の保障対象ではありませんが、検診で見つかった異常所見を理由に実施した追加検査や治療の費用は保障される場合があります。請求の可否は診療記録、費用の区分、加入時期、個別の薬価によって異なります。国の健康診断や会社の総合検診のように症状がない状態で受けた予防目的の検診は一般的に実損医療保険の保障対象ではありません。検診中に見つかった疾患や異常所見を診断・治療するために実施した組織検査、ポリープ切除術などの費用は審査を経て保障される場合があります。検診費用の全額ではなく、治療目的であることが確認できる追加の医療費のみが保障される場合が多くあります。カードの利用明細だけでは診療内容を確認できないため、診療費の領収書、明細書、診療確認書や処置記録などを用意する必要があります。ポリープ切除に対する実損医療保険金と定額型の手術給付金はそれぞれ異なる薬価と基準に基づいて審査されます。健康診断で費用を支払ったからといって、すべてを実損医療保険、いわゆる実費保険で払い戻してもらえるわけではありません。重要なのは、その医療行為の目的が予防スクリーニング検査なのか、すでに発見された疾病の診断治療なのかという点です。同じ日に同じ医療機関で検診と治療を受けた場合でも、検診費用は除外され、追加検査や処置に該当する費用のみが保障されることがあります。最終的な判断には、加入商品の薬価、加入時期、医療記録、診療費の明細が適用されます。健康診断費用が原則として保障されない理由、実損医療険は、疾病や障害によって実際に負担した医療費を薬価に基づいて保障する保険です。国の健康診断、会社の総合検診、個人で選択した総合検診は、症状のない人に疾病があるかどうかを事前に確認する予防スクリーニング目的の検査です。したがって、次の費用は一般的に実損保険の保障対象ではありません。国の健康診断の基本検査項目、会社が提供する、または個人が選択した総合検診パッケージ、特別な症状や医師の医学的判断なしに追加した選択検査、単なる健康確認を目的とした内視鏡、超音波、CTMI などの費用、検診パッケージに含まれる宿泊、食事、便宜サービスなどの医療費用、国の健康診断という名称自体よりも、検査を受けた目的と費用の性質が重要です。症状があり、医師が疾病の診断のために同じ検査を処方した場合は、健康診断ではなく診療目的の検査と判断される可能性があります。検診中に追加検査や治療を受けた場合、健康診断の結果、異常所見が確認され、医師が診断や治療が必要だと判断して、追加の医療行為を行った場合、その部分は保障されることがあります。ただし、最初の検診費用まで全て保障されるという意味ではありません。上一般的な判断の方向性、確認事項異常処見なしに、定期的な胃大腸内視鏡検査を実施、予防目的の検診費用とみなされ、保障は困難、検診目的、医師の処方の有無、大腸内視鏡検査中にポリープを発見して切除、切除術及び関連する医療費は保障される可能性あり、処置記録、診断名、病理検査、費用の分離の有無、検診中に病変を発見して組織検査を実施、医学的必要性が確認されれば保障される場合あり、検査結果、診療記録、明細書、超音波検査の異常所見を受けて、医師が追加検査を処方、診断目的であれば保障される可能性あり、異常所見と追加検査との関連性異常処見なしに、本人の希望で高額な検査を追加予防、または選択検査とみなされ、保障は困難。医師による具体的な医学的判断の有無、異常所見に対する定期的な経過観察検査、 自動的に除外されるわけではなく、医学的必要性と薬価に基づき判断、既存の診断、経過観察検査の指示、診療記録、検診費用と治療費を一度に支払った場合、病院が検診費用と追加治療費を1枚の領収書に記載することがあります。保険会社は保証対象となる費用を区分するため、診療費明細書、処置確認書、または診療記録を求めることがあります。検診パッケージの総額を請求するより、次の項目を区分して提出することが望ましいです。最初の健康診断費用、異常所見が発見された時点以降の追加診察料、組織検査病理検査費用、ポリープ切除術などの治療費用、処方薬と治療材料の費用、病院で費用を明確に分離できない場合、保険会社が医療記録と請求明細に基づいて保証対象額を再算定することがあります。内視鏡検査と鎮静費用の判断基準、鎮静内視鏡検査、または鎮静下内視鏡検査の費用が必ず保証される、あるいは必ず除外されるわけではありません。基本検診を楽に売るために選択した鎮静費用は、検診の付随費用と判断されることがあります。一方、保証対象となる検査や治療を実施する過程で、医学的に必要な鎮静行為として記録されていれば、薬価や審査結果が異なる場合があります。判断の際には、次の要素が合わせて検討されます。内視鏡検査自体が健康診断なのか、疾病診療なのか、鎮静が治療過程の一部として請求されたか、診療費明細書にどのような項目とコードで記載されたか、加入している実損保険の薬価で、該当費用がどのように規定されているか従って、鎮静費用は常に請求できないと断定するよりも、保険会社に明細書を提示して確認する方が正確です。ポリープ切除と手術費用保険は別途確認。いや、大腸のポリープを内視鏡で切除した場合、実損保険だけでなく、手術費用特約または別途加入している定額型手術保険が適用されるか確認できます。2つの保証は支払方式が異なります。区分実損医療保険定額型手術費用保証保証方式、実際に負担した保証対費を限度額内で保証やくらめる手術に該当すれば、所定の金額を支給、同な審査資料領収書、診療記録手術確認書、診断名手術名、薬価上の手術の定義。自己負担金商品の薬価に基づいて適用、一般的に実損保険の自己負担金方式とは異なる重複請求、複数の実損医薬間では、比例保証の原則を適用、定額型契約は、各契約の薬価に基づいて、判断 EMAU や ESD などの処置名が記録されていても、定額の手術費用が自動的に支払われるわけではありません。医療機関の診療費コードだけで決定されるものでもありません。保険会社は加入当時の薬価における手術の定義、手術分類表、特約、診断名、実際の処置内容を合わせて審査します。実損保険の請求に必要な書類、保険会社や請求金額によって必要書類が異なる場合があるため、まず保険会社の公式アプリ、ウェブサイト、またはカスタマーセンターで確認する必要があります。一般的には次の資料が使用されます。基本書類、保険請求書、個人情報の取扱い及び医療情報確認の同意書、請求人の本人確認書類、保険金緊急口座の情報、診療費計算書領収書、診療費明細書、追加検査や処置を証明する書類、診療確認書、通院確認書、または診断書。内視鏡処置記録は、手術確認書、検査結果及び病理組織検査結果、医師が追加検査を指示した内容が記載された診療記録、薬剤費の領収書と処方診断書は、発行費用がかかるため、すべての請求で先に発行してもらう必要はありません。診療確認書や処置確認書で十分かどうかを保険会社に確認してから準備するのが効率的です。カード利用明細は支払いの事実を示すだけで、患者名、診療項目、医療費の区分を確認することは困難です。 カード利用明細だけを提出せず、医療機関が発行した診療費計算書領収書と明細書を準備する必要があります。請求前に確認する手順、加入している保険を確認します。実損保険と手術費用特約の加入の有無及び加入時期を確認します。検診費用と治療費を区分します。病院の維持課に検診費用、追加検査費用、処置費用が記載された明細書を依頼します。治療目的を示す記録を確保します。異常所見、医師の判断、診断名、処置名が記録された書類を準備します。保険会社ごとの必須書類を確認します。少額請求と手術費用請求では、書類の基準が異なる場合があります。実損保証と定額打保証をそれぞれ請求します。ポリープ切除術などを受けた場合は、手術費用特約も別と確認します。審査結果を項目ごとに確認します。一部のみ支払われた場合は、どの費用が検診費用、または薬部上の除外項目に分類されたのか、説明を求めます。支払われなかった場合の確認事項、保険金が支払われなかったからといって、直ちに不当な拒否だと断定することはできません。まず、保険会社に、不支給、または減額の理由と適用された薬部条項を求める必要があります。次の事項を確認すると、異議審立てを行うかどうかを判断する際に役立ちます。保険会社が最初の検診費用と追加治療費を区分したか、異常所見と追加検査治療との関連性が医療記録に示されているか、不足している領収書や明細書がないか、加入当時の薬名と現在販売されている商品の基準を混同していないか、実損保険と手術費用特約の審査結果を別々に確認したか、追加資料によって判断が変わる可能性がある場合は、病院で診療記録や処置確認書を保管し、再審査を要請できます。保険会社の説明で解決しない紛争については、金融監督院の金融消費者相談異常診断で手続きを確認できます。要点まとめ。健康診断の基本費用は、予防目的であるため、一般的に実損保険では保証されません。しかし、検診中に発見された異常所見を理由に、医師が追加検査、組織検査、または治療を実施した場合、該当する医療費は保証される可能性があります。重要なのは、健康診断を受けたという事実ではなく、どのような異常が発見され、なぜ追加の医療行為が必要となり、費用がどのように区分されたかです。保険商品や加入時期によって薬価が異なるため、医療書類を準備した上で、該当する保険会社に最終的な基準を確認する必要があります。